川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
まあ、この間の前回のポッドキャストで、はい、暑いねという話になって、はい、で東京にずっと住んでると何が暑いかって僕が一番感じるのはね、やっぱ朝晩が暑い。朝晩っていうか夜中で本当に、あと水がお湯だよね。
ああ、わかります。そうですね、
ある、
ぬるいですよね。
そう、僕は最近自分でサラダをさ、レタスとか買ってきたやつを自分でさ盛り付けて食べてんだけど、はい、洗うじゃんお湯だよ出てくるのが。でこれが季節変わって若干冷たくなってくるわけで、いつも軽井沢に行って思うのが水は冷たい。あ、だから全然やっぱり自然のあれは違うんだなと思いながら、やっぱ暑さが辛いなと思いながらですね、もうちょっと今日のテーマいってみますかね。
はい、今回はデュアルライフが注目されている、若い世代こそ二拠点生活を楽しんでいる、その理由とは、というテーマです。
はい、デュアルライフって言葉って聞いたことありますか？
はい、
僕はあんまりね、実は、まあ、デュアルライフとかっていう言葉はなんとなく聞いてたけど、っていうかあんまり使いこなしてはいなかったんですよ。でこの間久々にハワイのセミナーを聞きに行ったのね。別にあの仕事としてね、今ハワイの不動産とかそんなどんな感じになってるんだろうなと思ったら、そこの大きな1日セミナーあっていろんな人がこう話すんだけど、不動産の話だけじゃなくて弁護士さんの話とかいろんな話があって、で途中メインイベントの中にデュアルライフ、ハワイでの暮らし、デュアルライフを楽しむっていう、いわゆるそれを実践してる人が喋ったわけで、話聞いてると、まあ、昔のいう高級別荘を持ってその行き来するかっていうわけでもなく、どっちかっていうと、まあ、もうデュアルライフのそのまま日本語訳は何かって、日本語訳ってこれ和製英語らしいんだけど、二拠点生活っていう感じかな。なんか無印良品かなんかにありそうな名前なんだけど、
そうですね、
うん、二拠点生活みたいな感じなわけですよ。で二拠点生活っていうのをデュアルライフというふうに言ってますと。で実際ハワイでデュアルライフをやろうと思うと何が問題になるかというと、やっぱりね、ホテルに泊まってデュアルライフはできるかって言われると高いよ。一泊いくらの世界になると、だって1ヶ月の家賃とホテル代って何泊分がペイするかっていうと、だって一泊さ 2,3 万のホテル泊まったとするじゃん。で、まあ、家族がいたらホテルもそんなのないんだけど、一泊5万10万とかしたりしたら、もう2泊ぐらいしたら家賃だったりするじゃん。3泊とか20万30万だったりするから、
そう、
現実的に3泊っていうわけない。そうするとやっぱり不動産借りたりしたりする、まあ、場合によっちゃ買ったりする。でハワイの問題って何かというと高いだから。で実際にデュアルライフがでも注目されてるというかですね、まあこれあるところにも書いてあるんだけど、二拠点生活といえば、まあ、昔はですよ、軽井沢とか八ヶ岳とかいういわゆる別荘地に別荘を持ち休暇を過ごすという富裕層もしくはリタイア層をイメージするだろう。しかし今注目されているのはそのような一部の人だけが享受できていたものではなく、20代30代のビジネスパーソンが始めている新しい二拠点系生活がデュアルライフだっていうことなんですね。それがだからもうあれですよ、涼子ちゃんの世代っちゃ世代なわけですよ。それがまあ一番多分僕は可能にしたのは、働き方がいわゆるオンラインとか、まあ、出社日もあるのかもしれないけど、毎日出なくてもいいなとか、まあ、どこにいてもつながっておけばいいなっていう働き方が許されるから、やっぱりその二拠点生活をやるとしたらリタイアした人しかダメなのかっていうと、そうじゃない、今の生活で二拠点生活をしていく、特にリモートワークで働けるようになったの で共働きをしています、で必ずしも通勤は毎日行かなくてもいいですというような人、まあ、例えば涼子ちゃんもそうなわけよ、
はい、
だから本当はデュアルライフを、まあ、それは夫婦とかの価値観が合わないとダメなんだけど、できるわけじゃないですか。やっぱコロナが変えたっていうのと、やっぱりここ 2,3 年かな、やっぱり都心、東京都心の不動産の価格が上がりすぎ、買うという観点で言ったら買えない。買えますか？
買えないですね。
ね、
借りるのも結構
そうでしょ、はい、家賃も上がってる、借りるのも高いじゃない。でホテル代とはいかないけども家賃も高いですと。で今ね、じゃあ郊外に、で実際ねこのデュアルライフをやってる人たちは何と呼ばれてるかというと、まあデュアラーというふうに、
デュアラー、
デュアラー、アムラーみたいなんですね。
なるほど。
で実際にじゃあ年代で言うとこのデュアラーの実態っていうのを調査したものがあって、一番多いのが20代と30代が同じ 29% ずつ、2つ合わせて 60% ぐらいですよ。でその次にもう40代50代60代がだいたい 14-15% ぐらいっていう感じになるんですね。もう70代とかはもういないんですけど、で年収ね、年収半分までが800万未満、そんな高級な人たちではない、世帯年収だからね。これ今共働きも増えてる、1000万クラスかっていうと、まあ、1000万以上になると3分の1は1000万以上かなぐらいの感じだけど、本当600万以下で言うと3分の1ぐらいっていう感じで、だからいわゆるまあ普通の共働きっていう感じかな。それとじゃあですね、2拠点目の年間滞在日数どのくらいかっていうと、一番多いのは30日以上60日未満、次が20日以上30日未満と60日以上90日未満がその次に来るのね。ということはですよ、大半がもう7割方3ヶ月までですわ、90日未満です。ってことは一つの拠点の生活が残りの9ヶ月でか10ヶ月で、残りが2ヶ月、ただこれまとめて1ヶ月とか行くわけじゃないよ。だから週末とかさ、割とこう行ったり来たりがしやすいような環境になったりする可能性があるんじゃないですかね。だから月平均すると2日から5日の滞在、
はい、
旅行ではない。じゃあ実はじゃあどういうとこ行ってるんですかと。2拠点目の移動時間一番多いのは1時間以上2時間未満、
割と行きやすい距離なんですね。
43% 行きやすい距離、例えば東京からすると1時間から2時間というと、もう東京の八王子の先とかさ、埼玉の山の方とか群馬栃木茨城とか、まあ、千葉とか、もう関東圏内ですよね。関東の人って言うとね、まあ、飛行機使えば北海道も行けるんだけど、まあ、それはそういう人もいるだろうし、だから二拠点生活だから基本的に住民票を移すというか移住ではない。二拠点生活のパターンで家をどうするのかって、今度さっきの話はホテルじゃ大変だから、実際には買うっていう選択肢もありますよ。やっぱりちょっと2時間ぐらい行って、まあ変な話、田舎になると戸建てで古い戸建てだったら1000万しないからね。車だよ、こういい車を買うぐらいの感じだから、キャッシュで買えるかもしれない。だ住民票を移さないと自宅なかなかなんないと、ローンも組めなかったりするので、そのぐらいの貯金を貯めてやって、じゃ実際に何をしてるのか、デュアラーの目的いろいろ書いてある。趣味満喫デュアラー、サーフィンとか農業とか趣味で、次自然に癒されるデュアラー、都会の人だったら、まあ、それをデュアラーになりきれない人は行ったり来たりする。
なるほど、
うん、でもだんだん別荘もしたくなってくる、でもそれで別荘のローンが通らないみたいなパターンもある。であとはですね、ふるさとデュアラー、都会育ちでふるさとと呼べる場所がないとか、あとはですね、地域貢献デュアラー、人脈生かして地域貢献したい、あとのびのび子育てデュアラ、要するにずっと向こうに行ってしまうんじゃなくて、月のうち5日間だけは、だから週末だけにするのか2週間に1回なのか、そこで自然と満喫して子供もやると。あとプレ移住、これはいつかは田舎に移住したいと考えてるけども、実際にそういうところに馴染めるかを試してみるみたいな。だから賃貸で借りても家賃なんて知れてたりする。
そうですね、確かに、う
ん、実際に移住する人なんかは、例えば軽井沢なんかもそうだけど、一旦賃貸で借りてみて、実際に1年間いろいろやってみて耐えられるかどうかっていうのもやったりするらしいんだよ。でもそれやるとやっぱ耐えられない人も結構多いんだよね。特にコミュニティ的な問題とか、あと寒さとか
不便さとか、
ね、不便さとか、そうそうそうそう。だからで若くないと移動ができなかったりするじゃん。だから結局もう若い人がこういう風に暮らしていくのはある意味もう必然だよね。でやっぱり何がでもいいかというと、ストレス発散とかね、やっぱり満足度が上がるわけですよ。で実際に満足度が上がったと答えている人が 75% ですよ。やや上がったか上がった。でそのうちの変化は、何が変化ができたかっていうと、心にゆとりができた、趣味が充実した、オンオフの切り替えができるようになった、新しいことに挑戦する機会ができた、これが大体多い。これを普通はさ、がむしゃらに働いて、普通はじゃないな、我々の時代ね、世代はとにかく会社に命を捧げて、結果的にさ捧げてやってたりしたけど、ふと振り返ったら何も残らないみたいな。で夫婦別々になんかコミュニティ作りながらやってたみたいな。そうじゃなくて、今は逆にこういう中で子育ても一緒にやるわけですよ。でやっぱりそうすると、だからあれだろうね、趣味が合うとか生き方がのとの価値観がそういうところが合わないで結婚すると辛いかもね。
そうですね、大変かもしれないですね、
うんうん、だからお試しとかそういうシチュエーションで出会って本当に何が好きかっていうのを聞いた方がいいのかもしれないね。聞かないでね、断りきれないから結婚したみたいな話ってね、あるからね。結婚しちゃうと別れるのも大変だからね。多分私は別れたことないから分かりませんけど、って思うと、だからこういうねデュアルライフの実態っていうのがあるとですね、 本当になんだろうな、積極的にそういうものを楽しもうとしてる夫婦が多かった。もちろん夫婦って言ったって全く価値観が一緒かってそんなことはないんだけど、多分完全に移住するとなるといろんな覚悟がいるけど、ちょっと行ったり来たりだったら、まあその時一緒に家族で移動するのか、いや今週私だけ行くとか、子供を連れてってやるとか、いろいろあったりするけど、そういうのが必要な世の中なんかもしれないね。逆にリフレッシュというか、だから昔より働きやすくなったけど、情報も肩になって、その中でどこで何をするかっていうのを意思を持っていく。でもこれが本来の人間の姿かもしれない。なんとなくその会社がそう言うからしょうがないんだとか言ってると10年あっという間じゃない。それが10年はまだいいよ、20年あっという間だったりするわけですよ。20年あっという間っていうことはですよ、気づいたらおじさんになってるわけですよ。で子供も大きくなって、もうだんだん嫌いみたいになったりするって思うと、やっぱりそういう楽しみ方っていうのができてくるんかな。でもう一つ言えるのが、多分、まあ、僕らが今そう思ってるんだけど、いわゆる、まあ、老後っていう、老後があるのかないのかって話とかさ、要はもう60代だって別に老人だと思ってないから、こっちはいかに70代80代健康に過ごそうかなんて思ってたりすると、何か やって精神的なストレスも発散したり、いろんなことができるようにならないとさ、しんどいよね。
そうですね、
でそのためには人との関わりって絶対必要じゃない。でそれが僕なんかもは、だから昔から一緒にいて、地元にずっといて、地元の友達がいる人はなんとなくそこでコミュニティ作ったりやってるけど、そうじゃない人からすると逆にそういうものを自分の中で作り上げなきゃいけないし、でもそれをもうちょっとなんていうのかな、適度な距離感を持ってやりたかったりする。だからずっといると大変だけど、たまに行ったりするとかっていうことになるのかなって思うと、必ずしもその別荘地とかなんとかのそのリゾートのすぐ近くで割と値段高いけど、ちょっと外れてもいいやと思ってやると値段も安くなったりするので十分あるし、うちの会社がね、まあ民泊とかもやれたらいいんじゃないですかみたいな話でやってるけど、本当に戸建て1000万しなかったりして買えたりするので十分あり得るよね。で若い人が買わなくても本当にそのあれかな、賃貸で家賃ね、びっくりするぐらい安かったりするじゃない、東京だったら住めませんよみたいな値段でね、と思うと、まあ、そんなこともあるので、本当にデュアルライフは注目されるんだろうね。でもデュアルライフって一言言うと、どこに住んでるイメージか、どこにその2拠点を置くかで全然やっぱりまた違ってくるので、なんとも言えないんだけど、とにかく若い人っていうのはそういう風になってきてるなっていうのが、まあ、ある意味必然かなっていう気がしますね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。